ラジオここにいる。皆さんこんばんは。過去を癒し未来を紡ぐメッセンジャーひろみです。4月になりましたね。新しい季節が始まりました。新しい環境に飛び込んだ方もいれば、周りの誰かの変化を見守っている方もいるかもしれませんね。何かを始めた方もいるでしょう。まだ何も始めていないけれど、そろそろ動きたいなと感じている人もいるかもしれませんね。ということで、私はこの春ダイエットを始めましたのお話を前半にさせていただきますね。そしてそんな4月に必ず私たちのそばに現れてくれる存在、桜が咲いています。毎年同じように咲いているようでいて、でもその年ごとに違う表情を見せてくれる桜。今日はその桜と深いつながりを持つ神様、この花咲くや姫様のお話を後半にしていきたいと思います。そして本日の誘導瞑想は、この花咲くや姫様のヒーリング瞑想です。このラジオここにいるは、あなたとあなたの中の小さな私、インナーチャイルドに愛と光を届ける番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオよりお送りしています。皆さんはこの春新しく始めたことはありますか？実は私、最近ダイエットを始めたんです。ダイエットと聞くと我慢とか辛いとか、そんなイメージがあるかもしれませんが、私が今回目指しているのは少し違います。毎日楽しく優雅に自分らしくをモットーに、ダイエットライフを過ごしています。数年前にダイエットをしていたことがあるのですが、その時は断食をしたり、なかなか厳しい食事制限をしたりと、そのおかげで体重はうまく減っていったんですけれども、なんだか体重の数字に振り回されて一喜一憂していました。でも今は自分自身を大切にしたいと思っています。痩せそうとかダイエットに良さそうという自分の直感的なというか、適当な思いつきで適当に食材を選んで食べるのではなくて、自分の体が喜ぶ栄養を選んで取り入れています。今はね、いっぱい食事系のアプリがあるので、そのアプリを活用してカロリーに振り回されるだけではなくて、 BFC バランスや栄養素をしっかりと取るように気をつけています。この PFC バランスって、タンパク質、脂質、糖質のことなんですが、これらをバランスよく取ることによってダイエットもはかどっていきます。ダイエットをやろうって思いつくと、なんだかその勢いで急にハードルの高いことを自分に課してしまったりしていませんか？でもそうするとダイエットがなかなか続かなかったり、思うような結果が出ないと諦めてしまいがちになってしまいますね。でもこれからダイエットをしたいなという方は、この PSC バランスをしっかり整えることが大切です。特にタンパク質をしっかりとってくださいね。これね、 タンパク質をしっかりとることで何がいいかというと、タンパク質って私たちのいろんな体の組織のすべての土台になるような栄養素なんです。タンパク質の働きをざっくりとお伝えすると、一つ目は基礎代謝を上げて痩せやすく太りにくい体質にしてくれます。食欲のコントロールもしやすくなって食べ過ぎを塞いでくれるんですね。二つ目は女性に嬉しい美容、髪や肌や爪の材料にもなるのです。そして三つ目は幸せホルモンといわれる精神を安定させるセロトニンや、やる気を引き出すドーパミンなどの神経伝達物質の原料にもなります。他にもさまざまな働きをしているんですけれども、タンパク質は命を支えてくれていると言ってもいいのです。反対に言えば、タンパク質が足りていないと体はもっと栄養を欲しがって、もっと食べたいっていう信号を送ってくるのです。なので正しい食欲を作るためにもタンパク質はとっても大事。じゃあ実際に一日にどれくらいのタンパク質を摂ればいいのというと、目安として体重 ×1g だと思ってください。体重50キロの方だったら 50g ですね。男性だったら体重 ×1.5g まで摂っても大丈夫です、ね、今はね、食品についている成分表には必ずタンパク質が書かれているので、カロリーやタンパク質の量を確認する習慣をつけるのもダイエットの一歩です。私はこのタンパク質を食事とプロテインから摂るようにしています。そしてダイエットをするとどうしても食事量が落ちるので、マルチビタミンとミネラルのサプリも摂るようにしています。自分を削るのではなくて、自分を丁寧に扱うためのダイエット、それが私の今のテーマです。もちろん食べることだけではなくて、運動もちょっとずつ取り入れています。ダイエットは食事9割、運動1割で健康的に痩せることができるので、運動といっても今はいわゆるお散歩を毎日取り入れています。新しいウォーキングシューズも新調して、モチベーションもアップしていますよ。あんまり眠れない日があったり、体重が増える日があっても、それは体が頑張っている証拠。そう思えるようになってからダイエットがとても楽しくなりました。数字を追いすぎずに自分を整えていたら、自然と体が軽くなってきて、体重という数値にも少しずつ現れてきました。もし何かを変えたいと思っている方がいたら、まずは自分を丁寧に扱うことから始めてみませんか？私のダイエットの挑戦もまだまだ始まったばかり。また皆さんに心地よい変化をお伝えできればと思います。それでは短い休憩の後に後半のお話です。後半はこの花咲夜姫様のお話をしていきますね。この花咲夜姫様を祀っておられる総本社は、静岡県の富士山千本宮浅間大社です。私も一度お参りしたことがありますが、本当にとても静かで美しいエネルギーに満ちた神社でした。他にもたくさんの神社で祀られていらっしゃるので、きっとあなたの近くにもあるかもしれませんね。 私は昔からこの木の花咲くや姫様が大好きな神様のお一人でした。去年、自分を守護している神様をリーディングして、その姿をイラストで描いてくださるという方がいらっしゃって、お願いしたら一目でこの花咲くや姫様だと分かりました。大好きな神様に守護していただけて、とても嬉しいと思いましたね。なので、きっとこのお話も、この花咲くや姫様が、今、皆さんに伝えてほしいメッセージなのかなと感じています。この花咲くや姫様のこの花は、桜の花を指していて、お名前の咲夜が桜になったという説もあります。この花咲くや姫様は、桜の花の語源とも言われる花の女神です。花が咲くように命が開くというエネルギーを持つ神様で、その名前の通り咲くというエネルギーそのものを司っている神様です。でもただ美しく咲くだけの神様ではないんです。実はこの花咲くや姫様はとても強くて真のある神様でもあります。神話の中でこの花咲くや姫様は疑われるという出来事を経験します。本当に大切な人から自分の純粋さや真実を疑われる。とても悲しくて苦しい出来事ですよね。でもこの花咲くや姫様はそこで崩れませんでした。自分の真実を証明するために燃え盛る火の中で子供を産むという選択をします。火の中で命を産む、これはどんな状況でも自分の本質は失われないという強いメッセージでもあるんです。そして火の中から無事に命が生まれた時、この花咲くや姫様の純粋さと真実は証明されました。この物語はとても象徴的です。私たちもまた人生の中で誤解されたり傷ついたり、自分を信じてもらえない瞬間に出会うことがあります。でもそんな時こそ問われているのは、あなたは自分のことを信じていますか？ということなのかもしれません。桜はほんの一瞬だけ咲き誇ります。でもその一瞬のために長い時間をかけて準備をしていますね。寒い冬を越えて見えないところで力を蓄え、そしてある瞬間に一気に花開く。それはまるで私たちの人生そのもののようです。今まだ自分は咲いていないと感じている人も大丈夫。今はただ準備の期間にいるだけ。そして咲くタイミングは誰かと比べるものではありません。この花咲くや姫様は、あなたの花はあなたのタイミングで咲けばいいと伝えてくれているように感じます。周りの誰かが先に咲いたとしても焦る必要はありません。桜は一斉に咲くようでいて、実は一本一本、そして枝によっても咲くタイミングが違いますよね。早く咲く木もあればゆっくり咲く木もある。もちろん品種によっても大きく違いますが、植えられている場所でも違いますよね。でもどの花も美しい。 その違いこそが自然の豊かさです。だからこそあなたもあなたのペースであなたの花を咲かせていけばいい。4月というこの季節は芽吹きが始まる季節ですね。無理に大きく動かなくてもいいし、ほんの小さな一歩でもいい。ほんの少し心が動いた方向へ進んでみる。それだけでもう十分に咲く準備は始まっています。もしよかったら桜を見かけた時に少しだけ立ち止まってみてください。そして心の中でこう問いかけてみてください。私はどんな花を咲かせたいのかな？答えがすぐに出なくても大丈夫。その問いを持つこと自体があなたの中のつぼみを優しく開いていきます。この花咲くや姫様のエネルギーはとても柔らかくて、でも芯が強くて、あなたはあなたのままで咲いていいと静かにでも確かに伝えてくれる存在です。昔は桜が咲くと綺麗だなぁと思うくらいだった私ですが、ある時に事情があり、沖縄に1年ちょっと住んでいたことがあります。沖縄の桜は寒緋桜といって、濃いピンク色の桜なんです。この桜もとても可愛らしくて綺麗な桜です。咲く時期も1月から2月と、こちらとは時期がずれていて、私は最初見たとき梅の花かと勘違いしてしまいました。そしてこの寒緋桜は花びらが散るのではなくて、お花ごとポトッと落ちる散り方です。なんだかその時にソメイヨシノといった今まで見慣れていない桜たちがとても恋しくなってしまいました。家族や友人と会えなくなっても寂しいとは感じていなかったのですが、今まで当たり前のようにあった見慣れた桜がここでは見れないと思ったら、急に寂しくなってホームシックになってしまいました。桜という花がどれだけ心の中に大切にあったかということが分かりました。この後、短い休憩の後に、この花咲くや姫様のエネルギーとつながるヒーリングの誘導瞑想をお届けします。どうぞゆったりとした気持ちで、ご自身の内側へと入っていってくださいね。
トークライブラジオ、夢の種。
それではここからは、この花咲くや姫様のエネルギーとつながるヒーリングの瞑想を行っていきます。無理のない姿勢で楽に座るか横になってください。作業中、運転中の方はお聞き流しくださいね。それではゆっくりと目を閉じて呼吸をしていきましょう。鼻からゆっくりと息を吸って、口から優しく吐いていきます。息を吸うたびにピンク色の柔らかな光があなたの体の中に入っていきます。息を吐くたびにあなたにとって不要な力が優しくほどけ、体の外に出ていきます。もう一度ゆっくり吸って、そして吐いて、呼吸に意識を向けて、呼吸を繰り返すたびに あなたの中がピンク色の柔らかな光で満たされていくのを感じてください。あなたの意識を呼吸から心の奥へとゆっくりと向けていきます。イメージしましょう。今あなたは静かな春の風景の中にいます。暖かな光に包まれた穏やかな場所、目の前には一面の桜並木が広がっています。満開の美しい桜、柔らかなピンク色の花びらが空いっぱいに広がっています。風がふわりと吹くたびに花びらがひらひらと舞い、あなたの周りに優しく降り注ぎます。その花びらはただの花びらではありません。この花咲くや姫様のエネルギーが宿った癒しの光です。ひとひらまたひとひらと、あなたの肩や手のひら、そして胸のあたりに舞い降りていきます。桜の花びらが触れた瞬間、じんわりと暖かさが広がっていきます。もし心の中に傷ついた記憶やまだ癒えていない感情があるなら、その場所に桜の花びらがそっと触れていきます。優しく優しく、大丈夫だよ、よくここまで頑張ってきたね、そんな声が花びらから伝わってくるようです。あなたはあなたのままでいい、あなたはもう十分に頑張ってきた、そしてこれからは咲くことを許してもいい。胸の奥に一つのつぼみがあるのを感じてください。そのつぼみは今どんな状態ですか？まだ閉じているかもしれないし、少しだけ開きかけているかもしれません。そのつぼみに向かってこの花咲くや姫様の光が降り注ぎます。柔らかな桜色の光、その光はあなたをせかすことはありません。ただそっと寄り添いながらこう伝えてくれています。あなたのタイミングでいい、あなたの花を咲かせていい、ゆっくりとそのつぼみがほころんでいくのを感じてみてください。少しずつ少しずつ、焦らなくて大丈夫、比べなくて大丈夫。あなたの花はあなただけが咲かせることのできるたった一つだけの美しい花です。桜の花びらがさらに優しく舞いながらあなた全体を包み込んでいきます。あなたの体、あなたのエネルギーに優しく桜の花びらのエネルギーが溶け込んでいきます。 あなたという存在そのものを祝福しています。心の中で静かに唱えてみてください。私は私のままで咲いていい。私は私のタイミングで花開く。私はもう咲いていい。その言葉が体の奥深くまで染み渡っていきます。しばらくこの感覚を味わいましょう。心の奥から自然と湧いてくる言葉があったら、その言葉も心の中に書き留めておきましょう。さあ、そろそろ今ここへと戻ってくる時間になりました。あなたの目の前に広がっていた桜の風景がゆっくりと優しく遠のいていきます。でもそのエネルギーはあなたの中にしっかりと残っています。あなたが望むとき、いつでもこの場所に戻ってくることができます。ゆっくりと大きく深呼吸を一つしましょう。体の感覚を感じていきます。指先、足先へと意識を戻していきましょう。少しずつ体を動かしていきます。そしてタイミングのいいところでゆっくりと目を開けてください。いかがでしたか？この花咲くや姫様のヒーリング瞑想でした。それでは短い休憩の後にエンディングです。
ラジオ夢の種。
今夜も最後までお付き合いくださりありがとうございました。今日もあなたの中の花が優しく咲いていきますように。あなたのインナーチャイルドにも一緒に桜を見せてあげてくださいね。インナーチャイルドと一緒にお花見というのもとても楽しいと思います。あなたとあなたのインナーチャイルドに愛と光を送ります。インナーチャイルドともに素敵な週末をお過ごしくださいね。それではまた来週お耳にかかりましょう。おやすみなさい。